聖書の朗読をいたします。旧約聖書創世記第28章10節から19節の前半までです。ヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かった。とある場所に来た時、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。ここはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて枕にしていた石を取り、それを記念碑として建て、先端に油を注いで、その場所をベテルと名付けた。新約聖書マタイによる福音書第13章24節から30節、次いで36節から43節までです。その時イエスは別の例えを持ち出して言われた。天の国は次のように例えられる。ある人が良い種を畑にまいた。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。芽が出て実ってみると毒麦も現れた。しもべたちが主人のところに来ていった。旦那様、畑には良い種をまきになったではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょう。主人は敵の仕業だと言った。そこでしもべたちは、では行って抜き集めておきましょうかと言うと、主人は言った。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れのときまず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方を集めて蔵に入れなさいと刈り取る者に言いつけよう。それからイエスは群衆を後に残して家にお入りになった。すると弟子たちがそばに寄ってきて、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスはお答えになった。良い種をまく者は人の子、畑は世界、良い種は御国の子ら、毒麦は悪い者の子らである。毒麦をまいた敵は悪魔、刈り入れは世の終わりのことで、刈り入れる者は天使たちである。だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそうなるのだ。人の子は天使たちを使わし、つまずきとなる者すべてと不法を行う者どもを自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである。彼らはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。その時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさい。以上です。お祈りを捧げます。愛する天の神様、あなたの御名を賛美いたします。週の初めの日に私たちはこうして礼拝に招かれ、まずあなたを礼拝することからこの一週間を始めております。 今日全世界であなたの皆が称えられますようにと願います。一週間の間、私たちをそれぞれの場所でお守りくださいましたことを心から感謝をいたします。疲れを覚えた者もおります。苦しみを覚えた者もおります。病の中にあった者もおります。人間関係の破れの中で、また仕事によるいざこざや家庭による問題や様々なことが私たちを取り巻いておりました。しかしあなたは沈黙の中に私たちと一緒に歩んでくださいましたことを心から感謝するものです。この日々の中にあなたを忘れることの多いものでした。あなたが共に歩んでくださっているにもかかわらず、私たちは自分のことにかまけ、あるいは自分の思いや行いや怠りや様々なことからあなたを忘れることの多いものでした。今見舞いに深く懺悔をいたします。どうかこの礼拝を通してあなたの救いへと私たちを結び直してください。神様、ただいま御言葉に聞きました。この御言葉を行うものへと私たちを変えてください。ただ聞くだけでなく、ただ聞き過ごすだけでなく、私たちを新たな一歩へと導いてください。私たちは腰の重いものです。一歩を踏み出すにも足の遅いものです。主よ、どうぞ私たち一人一人に聖霊を注いでください。心から願うものです。今日この礼拝に集いたくとも、ここに集えない方々がいることを私たちは知っています。どうかそれぞれの場所で私たちと同じ恵みであなたが包んでくださいますように心からお願いをいたします。また今朝、私たちは私たちの教会で長らく信仰生活を共にした一人の姉妹があなたの御国に帰ったことを知らされました。この姉妹が与えられましたことを感謝しながら、今心の中にそれを思いながら私たちは礼拝を捧げています。どうか姉妹の魂に永遠の安息がありますようにと願います。そしてあなたの御国が来ますその日にはまた再びまみえることができますようにと願うものです。神様、どうぞ今日から始まります新しい週間をお守りください。言い尽くしません。感謝と願いと私たちの教会の祈りとして、主イエスキリストの御名によって今御前にお捧げいたします。アーメン。今日の箇所はマタイによる福音書の第13章ですけれども、毒麦の例えと言われる例え話、イエス様の例え話です。冒頭の24節のところで、ある人が良い種をまいた、そう始まっております。しかし26節のところを見ますと、早くもそれが成長していくと、毒麦がどこからともなく現れた、そういうことが記されてあります。私たちの人生にもまさかと思うようなことがあります。私はいつも高校の聖書の授業で生徒に、人生には4つの坂があると言います。上り坂もあれば下り坂もある、そして3つ目の坂はまさかだ。もうここまで来るとですね、高校生から失笑をされまして、このおっさんは何を言ってるんだろうと、もうしらけムードもあるわけなんですが、しつこくチャペルの時間にも説教でこれを使ったりしております。そして4つ目の坂は真っ逆さまという坂です。 上り坂、下り坂、そしてまさか真っ逆さま。これは私たち誰もが人生の中で経験することなのではないかと思います。まさかこんなことが起こりうるのだろうか、私たちはそういう経験をすることがあります。毒麦が畑の中でたくさん出てきた、なぜだろう、なんでだろう、そうこのある人は思ったわけです。しかしこの24節と26節の間の25節は冷静にこれを説明します。毒麦の種がまかれたのは人々が眠っている間に起こったというのです。これは種をまいた人には過失がないということを意味します。まいた、その毒麦の種をまいた張本人は敵だというのです。この人に24節のところにある人と書かれてあるんですが、27節になると主人と書かれてあって、この主人というのは今日の箇所によれば神様のこと、主のことだというふうに記されてあるわけですけれども、この人に対して何らかの恨みのあった人の仕業だったのでしょうか。2000年前のパレスティナではこういうことが日常のようにあったと言われております。人の畑に毒麦の種をまく、何の目的があって、どうしてこんなことをする人たちがいたのでしょうか。29節でこの主人のしもべたちが主人に向かってこういうふうに言っています。行って毒麦を抜き集めておきましょうか。しかし主人は意外な答えをします。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。毒麦を抜いてしまうと良い麦まで一緒に抜いてしまう可能性があるので、そのままにしておきなさいというのです。私たち人間は不安になるととっさにその原因を消し去ろうとします。しかし主人は言います。そのままにしておきなさい。これがもし私たちの体の中に病気の原因となるものが発生して、そうであったとしてもそのままにしておきなさいなのでしょうか。もしそのままにしておくならば、私たちは気が気でなくなるでしょう。自分の体に病巣が潜んでおれば一刻も早く消し去りたい、そう思うのが人間の正直な気持ちです。人間関係に対してもそうです。あの人さえいなければいいのに、私たちはすぐそういうことを思ってしまいます。あの人がいなければよいのに。しかしここで言う敵、ここの敵というのは悪魔やサタンのことを意味します。その敵を裁くのは私たちではないというのです。最終的に敵を裁くのは神様がなさることだというのです。良い麦と毒麦というのは外見から判断がつきにくいということが今日の箇所からわかります。この例え話を先ほど申しましたように、世の終わりに神様の裁きがあると捉えるのではなく、こういうふうに捉えることができます。今私たちはあえて裁かない、今私たちはあえて裁かないというふうに読むことができるのです。この後の36節からシュエスによってこの毒麦の例えの説明がなされてまいります。これによればこの世の終わりに神様は毒麦、 まあ、この毒麦というのは、まあ、罪人というふうにも解釈されるのだそうですけれども、この毒麦を集めて火で焼かれて裁かれる、大変恐ろしい表現ですけれども、そのことを教えているのが今日の例え話の意図だとされております。しかし私はここを読むときに、これがどうしてもシュエスの本当の意図だとは思えないのです。おそらくこの説明部分が整っていくうちに、それがもともとあった例え話の本体に影響していったのではないか、敵の存在などが、まあ、この話に加わっていきまして、今私たちが読んでいるようになっていると考えられます。まあ、そう考えてみると、良い麦と毒麦が混じって生えてきたが、主人は、まあ、寛大にもですね、両方とも育つままにしておきなさいと言ったのかもしれない、そういう単純な例え話であったのかもしれません。そうであるならば、この例え話、シュエスを批判する人たちに答えるものであったかもしれないのです。その批判というのは、なぜあのイエスは毒麦のような貧しい人たちや社会的に差別されていた人々、あるいは病気の人を神の国に招くのかということです。あるいはどうして学のない人間、貧しい者たちから自分の弟子を選び取ったのかというような批判にも、このシュエスの例え話は答えているのかもしれません。ご存知のように、シュエスはあらゆる人を友と呼んだからです。なぜ今毒麦を抜かないのか、その理由は、本当のところは毒麦なのか良い麦なのか今はわからないからなのではないでしょうか。また最終的な裁きの時にそれが明らかになるということには、人間から見れば毒麦と映っても、神様から見れば尊い人として生かされる、そうなのかもしれないのです。もし毒麦が当時の社会の中で罪人というレッテル貼りをされている人たちを意味しているならば、毒麦が毒麦と言われているような人たちだって良い麦にどんどん変わっていく、そういう可能性だってあるのかもしれないのです。そして逆にですね、私たちが良い麦だと信じ込んでいたものが実は毒麦であるのかもしれないのです。神様は人を変えられるのです。神様は全て変えてくださる力を持っておられる方です。私たちは今日の毒麦の例えから、さまざまな人を受け入れる姿勢を学ぶだけではなくて、誰をも切り捨てることのない神の国、それは神様は誰一人見捨てたり見放したりすることのないお方だということを、私たちは改めて知らねばならないのです。私たちの周りには、私たちの世界には絶えず悪が存在します。もう20年近く前のことになりますが、2001年にアメリカであの同時多発テロが起こった時に、世論がこういうふうになりました。悪をこの社会から排除しよう、毒麦を根こそぎ抜いてしまえという世論になりました。犯罪を厳しく取り締まり、悪人を社会から抹殺されれば必ず良い社会が生まれるだろう、そういうふうに考えた人たちが多数を占めていきました。そのことによってアメリカの国はイラク戦争をはじめとする報復という名前の 行いが生まれていきました。私たちの中にもこの悪い人が、罪人が排除されれば良い社会が生まれる、良い組織が生まれる、あるいはですね、良い教会が生まれる、そういうふうに思ってしまう誘惑が絶えずさらされているのが私たちだと思います。しかしそんなことをしてもですね、全く平和にはなりません。今日の毒麦の例えはそのことをも教えております。神様は悪さえも良いもののために変えてくださるお方です。そしてその悪、毒麦と人の目に映ることも良いものに役立ててくださる、それが神様の技です。もし皆さんの周りで例えばこの人たちがいなければいい、あの人さえいなければいいのにな、思うことがないでしょうか。そうしてですね、もしもその人たちをこう一人一人排除して抜き去ってみて、やっとあの人はいなくなった、やっと目に入るところにこの人はいなくなったと思ってもですね、そうやって安心している時間というのはほとんどないと思います。残った人の中からまた同じようにして困った人が出てくるかもわからないのです。仕方なくどんどんどんどん毒麦を抜いていく、抜いて抜いて抜いていくと最後には何もなくなってしまうかもしれません。もう麦がないのですから当然平和になるかもしれないのですけれども、でも誰もいなければ何の事件も起こらない。そうではなく、神様はそのままにしておきなさい、そのままにしておきなさい、今朝私たちにそうお語りになります。私たちがこれを抜けばよくなる、あれを排除すればよくなるのではなくて、そのままにしておきなさい、それが今朝私たちに語られる神様からのメッセージです。また神様は抜くことができない、抜くことができないと仰せになっているのではないのです。神様が抜こうと思えば今すぐ簡単に抜くことができます。しかし神様はおっしゃるのです。そのままにしておきなさい。どうしたら人間や人間の集団が本当により良くなるのか、その答えをいつも私たちは主イエスの生き方と、そしてメッセージの中に探して、それを身につけて社会の中で生きるものへと変えられていきたいと願います。ご一緒に神様の借り入れの時を待ちたいと思うのです。今私たちは何をすべきでしょうか。今日主イエスは私たちにそのことを教えておられます。お祈りを捧げます。神様、今朝また私たちに御言葉を語ってくださいましたことを感謝いたします。今朝聞いたあなたからの御言葉が私たちの心の中で継ぎ木され、それが私たちのうちに聖霊の実をもたらしてくださいますように心から願います。今日この教会を後に、私たちは新しい1週間に出発します。この1週間の旅路の時をどうかあなたが一緒に歩んでくださり、イエス様が私たちにこう生きなさいと示してくださったことを忘れずに歩んでいくことができますように導いてください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではどうぞお立ちになれる方お立ちください。祝祷いたします。神様、私たちをあなたが使わしたいと思うところに使わしてください。あなたが合わせたいと思う人々に 今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがいつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。